대학원 다 짱.
오케이.
さあ、物を思う秋、なんか深い話が今月は始まっていますが、先週行政なんていうね、ところで。でもこれ、世界中見ても、国民というか若い層も含めて、政治のことを話さない国みたいですね、日本って。
そうだよね。本当はもっと自分たちの生活のことなんだからさ、どういう政治が行われてるのか、つまり俺たちの生活に絡むんだ。まあまあなんかついこの間も中曽根首相の、うん、その葬儀に税金が1億近く9600万とか、まあそのぐらいのお金が使われて、まあそったらなんか歴代首相のには6000万だ7000万だっていうお金が税金が使われてきたって言うんだけどね、なんか違わねえかって正直思うんだよね。まあ田中角栄なんかもっと盛大に使ってやらいいのにと思うけど、犯罪者だから名前は上がってこねえよな。まあそれでね、要はその正論って何かっていうことをちょっと考えてみたらね、正論とは何だ。要は正論っていうのは本来こうあるべきだって、これは絶対こうだ、でも正論かな、必ずしもみんなが受け入れるっていうんじゃないんだよね。でその人の都合でこれ正論だっていう場合があるやんね。だからそういうとこが難しいんだよね。でこれ一回実はもう放送したことなんだけど、1995年、阪神淡路の 大震災が起きて、でその時に当時の日本銀行神戸支店長の遠藤勝弘さんという人が、もう全く町が壊滅状態になっちゃってて、まず最初に困ったのが食べ物どうするかって、つまり金持ってないんでね、当時そのキャッシュレス決済ってやつがまあ走り始めてね、アメリカが1994年1年前にアメリカのロサンゼルスの大地震っていうのが起きて、でその時にやっぱり現金持ってない、アメリカもキャッシュレス世代に入ってたもんだから、みんなそのアメリカのロスに住む人たちがね、要は機械動かない、電気来ない、お金がなくて困ったっていうことがあって、それが頭にあった遠藤さんはこれは同じことだと言うんで、この通帳だとか印鑑なんて要は必要ないと、特別措置だっていうことで、まあそれでその要は本丸に、つまり日銀本店に、交渉して、その印鑑通帳なくてもお金をすぐ引き下ろせるようにした。それは日銀がって言うんじゃなくて、当然日銀は銀行の銀行だから、市中銀行にその話を通して全部協力しろっていうことでやったって言うんだけど、まさに正論だよね、そりゃ。誰もが認める正論だよね。で、それをちょっと調べたらね、その遠藤さんっていうのが実は体験してたって言うんだよ。じゃあ何を体験してたのっていうのは、1991年、だから4年前だよな、大震災が起きる。1991年、台風19号が、青森の収穫も間近のリンゴを壊滅させちゃったって言うんだね。で、その時の資産が800億近い損失だった、経済のね、その青森だけのリンゴの方がで。あるいはそのリンゴが動くことにおける青森の経済。800億近く。で、その時に彼は、つまり彼とね、遠藤さんは、日銀の青森支店長だったんだ。日銀の青森支店長。で、それで彼は青森の経済界と図って農家を救済しようっていうことでね。で、ただし、その時に、マスコミ対応も実は重大な要素になってくると。何をやるってんだって、何を目的でこうやるんだって説明しなきゃ。で、それは支店長、自分一人で対応するって。つまり二人三人窓口を作っちゃうと、話が違っちゃうと。だから、自分が一人でやるということでやったところがね、目立つ。お前一人がいい格好すんなって話が必ず、ゲマインシャフトだよ。みんなと違うようなことをやるんだな。そうすると目立ちすぎるんだね。もっとそこではね、サラリーマンの嫉妬も起きてくんだよね、裏では。で、まあそんなことがあって、阪神大震災の、つまり青森での、体験があったもんだから、で、なおかつ、自分が青森の農家を救ったっていう、まあ自分がっていうか、自分たちが、そういう手助けをしたっていう自負もあったらね、なんだろう、当時、青森に頼んだら、青森からなんと、その阪神淡路の震災を受けた人に、多大なその届け物が来たと。 まあ、いろんなことで助けてもらったっていうんだよね。だからその時に彼が言った言葉がね、被災者のために働いているのだというその正論を持ちつつ、私は誰のために仕事してんだっていう強いね、つまり矜持を持ったっていうんだよね。すごいなと思うんだよね。それこそね、やれない理由を考えるんじゃなくて、やれる理由を見つけろって、そんなことがね、いろんな人から当時言われたって言うんだよね。なかなかすごいなっていうことを考えた時、まあさらに歴史遡っちゃってね、俺大好きな本田正信っていうね、要は関ヶ原の戦う時にさ、一人の武将がいて、本田正信はこう言ってたね、少数派たれ、要は迎合すんなって、自分でちゃんと見ろと。石田三成と家康が天下分け目の戦いやった。で、その時に淀川の近くに陣を張っていた家康、それに対して石田三成が、つまり西軍は淀川を決壊させて、要は水流しちゃって家康を抹殺しようという計画がされた。で、その時にね、家康をそれじゃ逃がせっていう話が、家康側の武将から、家康をいかにして逃がすか。ところが、逃げたっていう言葉が、その後に与える家康の影響力に必ず、大きな、欠点を残すっちゃうね。で、逃げたということじゃなく、知れとがせるっていうことに知恵を絞ったって言うんだよね。で、もともと、本田さんっていうの、本田正信っていうのは、一個一気に参加して、つまり織田信長と戦った側だから、家康とは少し疎遠になった時期があったんだよね。ところがね、本田正信の利口なのはね、人を見る目、つまり家康という人は、この人は必ず天下を治められる器だと、器がでかいというふうに読んだんだって。で、その力があるっていう家康が世間を治めることが要は一番だと考えて、改めて家康の家臣になったっていうんだね。だからその時にやっぱりね、その他の人たちはね、出戻りと揶揄したんだよね。まあ当然だよな。で、要はそういう時にね、俺思うんだけどね、予定でこうなるんだっていうようなね、ことが決まってると、それに対して、その人がその地位についちゃうと、みんな足を引っ張るっていう事態が起きてくるんだよね。下前者、要はね、ある人が、まあ例えば今の本田正信は家康から重用されるぞと。で、まあ、例えば家老だ大老だって、まあ役につけられるぞっていうのが予定ができてきちゃう。本当は俺がなる予定だったのにっていう他のやつが足を引っ張るよ。で、そういうことってね、実はこれ未だに続いてんだよね、この世の中、この当時の江戸時代のことが。だからまあそんな時にね、その三成側からすればね、大谷義継だとかさ、浮田秀家とか小西行長っていう人が、まあ三成がついて、加藤清正、福島正則、細川忠興、ガラシャ夫人の旦那、そういう人が、要は、まあ、徳川家ついたんだけどね、本田正信ね、石田三成を生かしておけば、逆に今度は最後に清正とか、ね、それから、福島だとか細川が、逆にもっともっと家康を助けるんじゃないかっていうようなことを本田正信が考えたっちゅうんだけど、まあその辺のいきさつは時間がないんだけどさ。だ、人間っていうのはね、やっぱり何かを見る目っていうのはね、事柄を見るんじゃなくて、それを動かしてる人の姿、そこの根底にある誰がやってんだ、誰はどう動きしてんだっていうことを見抜かないとなかなかうまくいかないんだよね。だから先週の行政の話じゃないけどね、この人なら信頼できるっていう人がこうリーダーになるとって思うんだけど、なかなかね、そういうリーダーが出てこないし、まあ俺も適当に人のことばっかり言ってるばっかりでさ、そんな力があるわけじゃないもんだからね、行政って本当に難しいなって、江戸時代からのことを考えても、うーんってなっちゃうね。